正義です、今回は、この講座の中の肝となる4つのステージというお話をします。この4つのステージとは何ぞやというんですけども、仕事人生においても4つの段階があるなというものを私自身が感じてですね、多くの人の先人の知恵と多くの方の人生を凝縮してまとめたものです。そもそも私が、大学を卒業して21歳の時に会社に入ったんですけども、なかなかそこで会わなかったりですとか思ういろいろ思うところがありまして、ただ自分自身は実際どうやって、自分の人生を切り開いていったらいいのかとすごく悩んでいた時に、これはもう自分で考えてもわからないから多くの人たちにもう聞くしかないなということで、いろんな方を、ビジネスマンの方をいろいろインタビューして回ったんですね。どんなお仕事されてるんですか？何を大事にされてるんですか？これから先どう考えられてるんですか？仕事で大事なことって何でしょうか？みたいなのをずっといろんな方に聞いてったんです。そうやって聞いていくうちにいろいろ紹介されて、気づいたら経営者、社長さんとのご縁をいただくようになって、まあ今で思うんであれば若さというね武器に、無知というものを盾に、そういった方たちを回って教えてください、仕事の秘訣なんですか、ビジネスだったら成功するんですか、みたいなのを聞くようになっていって、そうやっていろいろ聞いていくうちにある共通な出来事があったんです。それは何か、素晴らしい会社、成功している会社、順調な会社、順調で長いことですよ、順調な会社の社長さんほどビジネスの成功どうやったらうまくいくんですか、成功の秘訣は何ですかって聞けば聞くほど、ほとんどの方が、私はノウハウやポイントを聞きたいにもかかわらず、多くの方が自分の人生を語るんですよね。自分の人生を語る。自分がこういう生まれで、こういう出来事があって、そして世の中に出て、最初の仕事がこうで、こんな人と出会って、これがきっかけで、こういうふうなビジネスを知るようになって、こんなことがあったんだけど、今の商品はこんなんできてね、みたいな、多くの場合というのは人生を皆さん語ったんですよ。で、当時、21歳、22歳、23歳の当時の私から見たら、そんなあなたの話聞きたいのではなくて、もう手っ取り早く、ビジネスの秘訣を教えてよ。どうやったら成功するの？みたいなのを、それを聞きたくてですね、まあ、イライラして聞いていたんで、まあ、でもね、さすがに失礼はあってはなんなんで、フレッシュフレッシュみたいな感じですね、聞いてました。でも、そうやって聞いていくうちに、あれ？なんかこれいろんな人の人生を聞いていくと、なんかパターン、共通部分があるぞと思ったんですね。その共通部分や、パターンみたいなのを自分で気づくようになり、それをいくつか気になったことを逆に社長さんたちに聞いてみたんですよね。いや実は、何日か前に何週間前にこんな社長さんだってこんなこと言っててねって、言ってあの話を聞きまして、ちょっと似てるなと思ったんですけども、どうですかねって言うと、嬉しそうに、あそれはねこうでねって、いや小田君それはいいことに気づいたみたいな、そうなんだよみたいな感じで皆さんに言っていただく中でですね、あれこれはごくごく一部の人たちの経験なのではなくて、何かしら共通パターンあるなみたいな流れがあるなというのを気づきまして、そこからそのパターンをまとめていたんですね。それからですね、24歳、25歳、26歳と3年間、上場コンサル、組織づくりのための、ね、コンサルタント、組織コンサルタントとして、私は現場でいろんな社長さんやリーダーや、そして投資家の方と話をする機会があったんですけれども、そこでいろいろ話す、そのいわば流れ、パターンみたいなのを話すと、もう参考になった、勉強になったとか、これから先何をすればいいかを見えてきたというような言葉をたくさんいただいたんですね。そうしていくうちに、あれこれってもしかしてって思うようになりまして、26歳の時ぐらいからもう大体もうそれがこんな感じかなっていうのは固まっていまして、で27歳の時にもう一回ですね、まあ私の中でチャレンジしたいなっていう気持ちが出てきて、まあそれから経営コンサルタントとしてコンサルティング会社を作って独立したんですけども、その時にその4つのステージということでまとめたものがまとめたんですね。で当時はその4つのステージというのを周りに発表したときに、もう公開したときに、まあいろんなこと言われましたよ。時代がこれは分かるけども、ちょっと時代早いんじゃないかとか、これは分かるけれどね、みたいな感じだったんですけども、 まあ当時は私はそれを聞いてね、いやいやそんなことはない、もっとこれはみんなの役に立つんだっていう思いでやってきましたけれども、蓋を開けてみたらやっぱり早かったな、時代によりちょっと先を行ってたかなというのが思いますね。で、本当にここ数年になってみて、当時私が、あ、こうじゃないかな、ああじゃないかなということが少しずつ受け入れられ始め、結構今まで慎重に話してたことも伝えると、そうそうそう、その通りその通り、僕は私はそういうことを聞きたかったんだ、なんてのをたくさんたくさん、喜びの声っていうんですかね、その求める声というかを聞くようになりまして、それで私の周りから伝えているところから、だんだんだんだんこれをちょっと伝えていこうと思ったところが4つのステージなわけなんです。まあ、こんな話をしてるとね、まあまあ、そんな前置きは早くいいから、それを教えてくれとか、聞かせてくれと思いますんで、早速、じゃあその4つの人生、多くの今まで数万人、そして古今東西の精神、古今東西の思想哲学でにおける精神の発達段階というのも全部共通するものがあります。それをですね、できる限りビジネスにおいて、仕事において、人生において分かりやすくまとめたのが4つのステージです。4つのステージです。その4つとは何か、最初、ライスステージ、次がライクステージ、3つ目がライフステージ、4つ目最後はライトステージというもので、一つ一つざっとポイントとするのであれば、人の精神発達段階で言うと、依存、自立、共存、共栄という4つの段階を踏みます。この最初の依存の状態、何か、仕事において言うのであれば、生活のために嫌々働くような、ライス、ご飯を食べるためだけの働き方をするようなのが、最初の段階です。これは、お勤めをされている段階でもう生活のために嫌々会社で働いてるみたいな方というのは多いんではないかなと思います。そういう、これがね、会社を経営しているのであれば、ああ、うちのスタッフいるわ、あいつか、こいつかと思うこともあると思いますし、もしくは自分自身も、いや、そういう時あったなっていうのもあるんではないかなと思うんですね。生活のために目的は、その仕事をやっている目的は何ですかって言ったら、まあ、生活のためですというような、答えられる方も多いんではないかなと。当然、会社のビジネスにおいても、どうして今の会社の仕事の商品、サービスをしてるんですかというと、いや、会社の利益のためだよ、みたいな、段階というのは、まさに、ライスステージ、ライスワーク、ライスカンパニーです。生活のために、会社が存続するために、まあ、仕方なくね、今のようなことやってんだよ、というのが、第一段階。二つ目の、ライクステージというのは次の自立の段階です。ライクステージ、好きなことをやって楽しく働く、好きなことをやって楽しく働く、まさにライクワーク、好きな仕事です。このライクワークの好きな仕事というのは、今やっている商品、生活のために、会社のために、いやいややってたのはしょうがなかった、いやー、実はうちの商品好きになってね、この会社が好きでね、この業界が好きでね、というような、好きという働き方、会社、ライスカン、あ、ライクカンパニー、ライクカンパニーなっていたりですとか、いやー、やっぱりビジネスって仕事って楽しいね、この商品みんなが喜んでくれるのは楽しいね、というような楽しさというのが仕事の中にあるのがライクステージの特徴で、この段階で依存から自立に変わります。自分の足で立って、そして自分の頭で考えて、こうでもない、ああでもないと言って試行錯誤できる段階が、ライクステージ、ライクワーク、ライクカンパニー、ライク、という段階です。次の3つ目の段階がライフステージです。ライフステージは共存となっています。共存とは何かと、周りと共にある、いるという字ですけれども、何かと言ったら、自分の仕事、自分の会社によって周りから喜ばれることに嬉しさを感じる段階です。嬉しいという字は女性に喜んでもらうという字です。嬉しい。楽しいは一人でも楽しめます。嬉しいという感情は人に喜んでもらわないと感じられない感情です。嬉しいなーって、これ喜んでもらって嬉しいなーみたいな。つまり、周りの喜びが自分の喜び、この商品、自分の会社のビジネスをやることによって周りに喜ばれる、 よしよかったという嬉しさを感じれる段階です。そして今の仕事、会社、業務、商品、サービスがまるで自分の人生の一部になったかのように、もしくは働くというのと、生き方、人生というのが一致していて、まさに働けば働くほど人生の充実している、していくようなものです。仕事は仕事、プライベートはプライベートで分けるのではなくて、まさに仕事と人生が一つになっている段階がライフステージです。別名ライフワークですね。人生の充実を求めて人様に喜ばれるために働いている段階です。やりがいという段階から生きがいという段階にシフトします。まさに生きてる甲斐のする、自分の人生ってこのためにあるんだな、まさに今まで経験やってきたことが、この会社、この商品、このサービスをやるため、今までやってきた経験がこれに生きているなという人生と一致している、つながっている段階がライフステージ、ライフワーク、ライフカンパニーです。そして次の段階を経ますと、共存から共栄という段階に変わります。共存は共にある段階です。共栄と共に栄える、共に輝くという字です。まさにライトステージ、ライトワーク、ライトカンパニー。それがまさに人生において、自分自身がその仕事をやることで人生が輝いて、生き生きとして目がキラキラと燃えている。まさにこの仕事転職だよねと言えるようなライトワーカーとして、まさに天命転職として働く段階ですね。まさにそうすることによって自分も輝くけれども、仲間もお客様も業界も地域も輝いていくような、自分が輝くことで周りも輝いていく、周りも生き生きすることで自分も生き生きする。そして仕事には誇らしさ、小さなエゴのプライドではなく誇り、誇らしい気持ちになる。で、今の仕事をする、まさにそういう働き方をしている人たちの段階のことをライトワーク、ライトステージと言います。この4つのステージ、ライスステージ、ライクステージ、ライフステージ、ライトステージ、ライスワーク、ライクワーク、ライフワーク、ライトワークという4つの段階があります。これは、業種、売上の規模とか、どの立場かとか、経営者だから、お勤めだからとは一切関係なしに、あなたご自身がどんな気持ちで働いているのか、どんな姿勢で、仕事をしているのか、その姿勢や働き方そのものであり、売上が高いからじゃあライトワーカーとか、売上が低いからじゃあライスワーカーというのではないです。売上だけを求めて、結果だけを求めたライスワーク、生活のため、会社のため、そうやって自分の欲望を満たすために売上をどんどん上げていくみたいな方も多いですけれども、そうではなく、人生と一致し、まさに天命天職家のように自分の本質をいかんなく発揮して、周りに、自分も生き生き輝き、情熱的に燃え、周りも生き生きとして燃えている、幸せで豊かになっていくというような、というのは、働き方は今までの時代的には難しいこともただただあったんですけど、なんせ時代が追いついてきましたので、そしてこれから流れも変わるので、このライトワーカー、ライト、カンパニー、もっと言うのであれば、これ家庭にもありますから、ライスファミリー、ライクファミリー、ライフファミリー、ライトファミリーというのもありますので、まさに輝く家族というのもありますから、そういった家庭作りもですね、家庭構築も、今と今のこれからの時代というのは、仕事と家庭というのは非常に密接になってきてます。そんな流れがこれから先もっともっと来ると思いますので、この4つのステージ、次回からですね、このステージだけでも本当解説したら多くの、もう長いな、お話になると思うんですけども、次回からですね、この4つのステージ一つずつ、それぞれの状況と問題と落とし穴だと、解決策、次にステージに進むために何をしたらいいのかというのを解説していきます。どうぞお楽しみに。